こんばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今週もはるかなショーオンラインで、事前収録をしてお届けしています。ただいま、麦子は京都から出演していますが、日本時間の5月28日木曜日、今日はカラッと気持ちよく晴れていて、2階の窓の外から布団を干しています。イリノイ州、アメリカではなかなかできないですね。この番組が放送される5月29日にはイリノイ州のシャンペンカウンティを含むセントラルリージョンでは COVID-19 をめぐる制限解除がフェーズ2からフェーズ3へ進むことになっていますが、どの様子ですか今は。日本では5月25日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が47都道府県の全てで解除されました。とは言っても外出制限やイベント開催や施設利用制限が解除されたわけではなくて、政府は今後も地域の感染状況を評価して約3週間ごとに自粛の解除を段階的に拡大していくという方針です。例えば全国から観光客が集まる祭り、これからね、夏祭り、いろんな季節ですが、7月末までは開催を見合わせることになります。京都の場合だと7月祇園祭りがありますけども、その中で行われる山鉾巡行の中止はすでに4月に決定されています。だから今年は見ることができないですね。で、昨日昨日かなさんと短くお話し久しぶりにできたので、まずは9分ほどのトークをお届けします。かなさんの声の出演は4月10日の放送以来ですね。この時は、京都で浜田渉さんと仲間たちが大学卒業後のこう夢を語り合って、浜田渉さんが出身地の愛知県の一宮市に戻って、どんなことをしたいか、幼稚園の先生になってこう地域をつなげながらどんなことをしたいかという夢を語ってくれました。この時の収録自体は3月なんですが、その後緊急事態宣言が出されて、こう仲間たちみんなと顔を合わせることができなくなりました。で、久しぶりにかなさんとお話をしたので、はるかなショーのために最近の様子をちょっと聞いてみました。かなさんは、いろんなお仕事をしながら、一方で美術の先生の資格を取るために通信教育を受けていますが、この数ヶ月どんな様子だったでしょうか。トークをちょっと聞いてみてください。どうぞ。今日久しぶりにカナさんと会うことができたのに、はい、久しぶりですよね。
はい、お久しぶりです、はい、こんにちは。
こんにちは。この1ヶ月2ヶ月どうでしたか。
私は3月にやってる予定だった仕事と、うん、4月5月である予定だった仕事がなくなっちゃったので、基本的に自宅でやる仕事を持って帰らせてもらって、うん、リモートワークですかね、最近流行りの。
ああ、
カタカナですけど、まあ、自分でやってることはすごい、パソコンだけ使ってるアナログな作業を、うん、ワードで文章を打つとかそういうことをやって過ごしてるのがお仕事の感じの生活的な感じのことと、うん、あとは絵を習ってるので、うん、その課題を出すために毎日ちまちま課題に関係するものを書いてて、っていうのも本当はその授業っていうのがあるんですけど、その絵を習うとこのね、そのあるんですけど、スクーリングも全部リモートのやつ、もしくは課題を出して添削してもらって返してもらうっていう形になっちゃったの で、私は Zoom がパソコンで使えないので、
うんうん、
Zoom って映像がいるので、そういうのがちょっと難しいので、全部課題を出そうと思うので、
うん
うん、それを今やってまだやってるのですけど。
あ、
なんで
美術関係のオンライン授業って、
はいはい、
どんなふうにしてするんですか。
実際に受けたことないんでわからないんですけど、うん、スクーリングっていうのが普段は、 多くて20人くらいが一つの教室に、広い教室に集まってイーゼルっていう絵を立てておく、カフェとかのねメニューを立てるような3本足のものを、多分100均とかでもあると思うんで、ちっちゃいのだったらもしかしたらそうやって言ったら分かるかもしれないんですが、そういうものの大きいバージョンのものを一人一脚っていうのかな、まあ、1本ずつ立てて、そこにまあ自分のキャンバスを置いて、こういろいろ書いて、でそれを先生が、1人か2人の先生が見ながら、こう1日2日かけて課題をやっていくっていうのが普通のスクリーニングなんですけど、
普通のスクリーニングね、実際の、
はい、でその実際のスクリーニングはまあできないので、パソコンの上でその事前課題を多分画面で見せて、みんなでこう意見を言い合って、でそれを先生に返しというか、先生がまあコメントして、でそれから課題を家でこう自分で書いたのを多分画面で見せて、
あ
画面で見てもらって、みんなでいろいろうんぬんかんぬん、結構なんだろうな、多分
コメントし合う
みたいな、そうそんな感じですね、それを言い合ったりするんだと思うんですけど、そういう風な説明で書いてあったので、
じゃあこれからそういうの取り組まないといけないんだ。
でも私はパソコンにカメラはついてないので、
あそっか、
はい、できないので、もしそういうのが環境が整ってない人がいるんだったら、その全部自分で絵を描いて事前課題も書いてっていうのでまとめて大学に送り、その学校で添削してもらったのをまた返してもらってっていうのは、普通のレポートみたいなもののやり方を
したり
で、そうそうそうです、そういう通信のレポートのやり方を作品でもやる、でそんなに、
じゃ一方では仕事は直接そこにやっていくやる仕事を、今までのアルバイトはキャンセルになって、でリモートワークで家でできる、例えばいろんなもの落ち込んだりとか、そういうものは続けているっていう感じ で、
そうです
ね、
はい、
で勉強の方は通信で、
はいはい、
でもパソコンにカメラないので、
ないのです
、郵便で送っているっていう、そんな感じ、
そんな感じです、まとめてくださってありがとうございます。
暮らしの風景はどうですか、
暮らしの風景、ね、なん
かこう一応京都は解除されて、
緊
急事態宣言、
今ウェブサイトでスーパーのチラシって見れるじゃないですか、
知らなかった、そうなんです、
そうなんですけど、それがやっぱり徐々になくなっていって、だからそれでずっとなかったんですよ、やっぱ特売日とかを設定しちゃうとお客さんが殺到するじゃないですか、でそういうのを避けるために緊急事態宣言が発令されるぐらいから徐々に減ってて、ずっとなくなってて、だったので買い物に行くタイミングっていうのをすごい自分で考えなきゃいけなかったり、まとめていつ行くかっていうのを考えなきゃいけなかったり、今までみたいにちょっと帰りによって何が安いか、これ今日安かったなっていうのを買って帰るっていうんじゃなくて、1週間に1回か2回行ってもうその場で考えるしかないって、
そうだね、そのために広告を減らすというか人が集中しないようにしてたんだよね、
だと思うんですけど、でいうのがだいぶ解除されてからはなくなってるなっていう感じでした、チラシが戻ってきた、
タイムサービスみたいなのが元に戻ってるかもしれないですね、
戻ってきた、
なんか近所だったら4時から5時とか、でも確かにスーパーって行く時間によって人の層
が違うし、そうなんですよね、全然違いますよね、だってやっぱりなんかね、レジの方の
ビニールの、
そうですそうです、
スクリーン
で、解除されてからまだ解除されるっていうのは緊急事態宣言が解除されたので、やっぱまあ気をつけなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、やっぱり並ぶじゃないですか、
最初並びますよね、
だからまあやっぱりちょっと店員さんにはそんな申し訳ないっていう気持ちになってしまいますね、怖いだろうなと思って、
怖いだろうね、まあマスク今大体の人はしてるけど、
できない人はまだいると思うので、こういうこういうっていうのは今紙マスクがたまたまあるんでしてますけど、ちょっとこれずっと手に入らなかったんじゃないですか、
そうです
ね、だから布マスクも来てないし、届くと言いながら届いてないし、
からね、紙のマスクは
紙のマスクさんは来ない
し、来ないし、消毒液もちょっと増えてきましたね、
消毒液は戻ってきました、
戻ってきて、少しそういう意味で物が
そうですね、
流通が始まっているのかなっていう、
だから ある意味生活にはメリハリがついたっていう感じがして、うん、この2ヶ月でこう、うん、なんだろう、帰ったらすぐお風呂に入るとか、
あ
でやっぱりそのずっと家にいなきゃいけないので、基本的にはすごい、前渡るさんにはね、
うん、
メールで石黒さんはかなさんはきっといろんなところに出かけるんだろうから気をつけろみたいなことが書いてあったような気がするんです。そんなに人に会わなかったのでご安心くださいということなんです。
不思議ですね。慣れたらなんか出なく、私も2ヶ月通勤してないですけど、なんかそれに慣れてしまうと出ないのが普通になってしまって、
うん、
逆にちゃんと戻れるかなとか心配になったりします、うん、あの満員電車大変だったよなって今から思うと思いますよね、
うん、そんな感じで、なんかだから結構細かくスケジュール決めてやる、
うん、
日常をやるっていう感じでしたね、
うんうんうん、食べるものとか変わりました？買い物まとめ買いするようになった、
そんなに変わんないですけどね、うん、その
一時豆腐いっぱい食べて
た、豆腐はずっと安くなったら買った
そうなんだ、まとめ買いをしてた、
今日も大黒屋さんで豆腐が安いのか昨日は卵が安かった、
うん、
そんなことはいいんですけど、
うんうん、
食べ物は変わってないですけど、そんなに、うん、ストレッチとか筋トレの動画をよく見ます、でそれと一緒にやるとか、まあ、あと本読めたりしたんで、割と私はこの2ヶ月は
それなりに、
別に基本的に引きこもってても大丈夫だし、外に出ても大丈夫だっていう人なんですよ、うん、なのでそれはそれでしたけど、
うん、でオンラインでもつながってたりするしね、
まあ、そうですね、今 LINE もあるし
情報も入るので、
ただやっぱり情報過多になるので、
あ逆にね、そうですよ ね、けど、6月にまた浜田渡さん、
はいはい、
で一宮の方でどう思うかって、うん、幼稚園の
先生が、本当にそちらはね、うん、本当にもっと現場だと思う、
現場はどうなってるかってちょっと聞いてみたいですね、前にみんなでお話ししたの3月だったので、
う
ん、
結構変わっている
かな、変わってるんじゃないかなってことで、6月はちょっと楽しみにしたい
です、そうですね、はい、楽しみに、お友達のワークショップの、
うん、話も
インスタを見させていただいたらすごい可愛くて、うん、なんかなんて言ったらいいの可愛くて
私が生徒になりたいって
本当に、
はい、ということで6月もまた繋げていきたいと
思
います
、楽しみに
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、かなさんとのおしゃべりでした。かなさんと話してる時に空に飛行機がよく飛んでいて、その音がいろいろ入っています。なんだか公園のベンチにかなさんと麦子が少し距離を空けて座って、久しぶりにどうしてたんと話している感じです。話の中にもあった、今幼稚園の先生をしている浜田渡さん、新型コロナウイルスの影響でお仕事どんな様子なのか、暮らしどんな様子なのか、どんな活動をしているのか、来月、はるかなショーで渡るさん、浜田渡るさんをお呼びして愛知県一宮市からレポートしてもらおうかなと思っています。では今日の番組の後半は、先週お届けした第5回 GIS シリーズの後半ですね、アメリカのテキサス州ヒューストンからゆうたさん、アバナシャンペの森岡渡さん、日本の静岡から龍太さん、そして京都から麦子が、トークしています、まあ、いつかアバナシャンペの渡さんと一宮の渡さんのダブル渡るトークを実現してみたいですが、話を元に戻しますと、今回の GIS シリーズは COVID-19 とランドスケープとレジリエンスというテーマです。でヒューストンでランドスケープデザインのお仕事をしているユータさんが、COVID-19 のもとでどんなことが見えてきたのかを、特に公園に注目してお話をしていました。ステイアットホームオーダーのでこう移動をいろいろ制限された暮らしの中で、近所のパークなどのこうパブリックスペースにいろんな魅力を再発見したという方も多いと思います。 で、どんなお話をしていたか先週はっていうのは、はるかなしょのポッドキャストの478回に日本語の文章と写真を載せていますので、そちらをご参考ください。で、GI シリーズ第5回の後半は、この公園、パブリックスペースとしての公園の問題からさらにモビリティについてこう話題が展開しています。新型コロナウイルスの中で暮らしも仕事も人との関係もさまざまなことを見つめ直すことになった今、こう聞きたい、考えていきたいテーマです。で、トークの前にはゆうたさんの選曲で RC サクセッションの君が僕を知ってる、で、トークの後には中島みゆきファイトを続けてお届けしています。では、ミュージックとトークとミュージックお届けします。どうぞ。